パリところどころっていう映画があります、はい、現代はパリビュパールてんてんてんっていう、パリビュパールっていうのはね、てんてんてんから見たパリっていう意味ですね、はい、1965年のヌーベルバーグの映画、プロデューサーはなんと24歳、6人の当時の若手の映画監督にオムニバスで作って、パリのいろんな場所を舞台にした20分ぐらいの映画をそれぞれ作ってねって言ってやってもらいました、はい、世にも奇妙な物語のパターンです、ね、
ああそれだそれだ、
はい、そういうパターンです、はい、そして僕が一番好きなのね第5話、うん、ジャン・リュック・ゴダール、
はい、はい、
モンパルナスとルバロワっていうこの映画のジャン・リュック・ゴダールっていう監督はもう天才と呼ばれた若手の一番バリバリの売れっ子の監督、
当時、
この間亡くなりましたアンナ・カリーナ、
はいはいはい、
アンナ・カリーナと結婚した人です。でアンナ・カリーナと結婚した後ね、アンナ・カリーナが自分が無名から主役に抜擢して売れっ子になって奥さんにしたら、アンナ・カリーナが他の映画監督と恋に落ちて、
うん、
他の映画に出てね、でその監督と恋に落ちて、
うん、
でもう全てそんな時ももう別れてやるじゃないんだよね、
うん
うん、映画作るんです自分の感情で、うん、軽蔑っていうタイプ
すごいな、
分かりやすいでしょ、分かりやすい、軽蔑って映画を作るっていうね、あのね、これって僕ね、これがクリエイターだと思うね。
そうです
ね、文句言うんじゃなくてそれで作品作るっていう、はい、そんな人です。はい、20分ってね、何が面白いってね、無駄なところがないんです。これがね、僕らのコマーシャルの世界に、僕はやっぱコマーシャルの15分の世界とか30秒1分の世界に生きてるからね、あの無駄なところじゃなくて、いきなりこう最低限のそぎ落としたところで行く物語が、そして説明がもうギリギリいっぱい少ないのが好きだね、
はいはい、
それを想像できるっていうのが分かる人だけに分かるっていう。しかも特にフランス映画はね、説明ないんですよ。アメリカ映画は説明がうまいんですよ、上手に説明するんです、
うん、
ところがフランス映画っていうのはね、説明カットするんです。 ABCDE っていうところの A と C と E をカットするんです。 B と、D しかないのがフランス映画なんです。
ああ、なるほど、
はい、だから、デートに行った時に女性は男をフランス映画に連れて行って、わけわかんない、こいつ感性鈍いなと思ったら別れることができるっていう一つの試金石となるような映画。男性は女性とフランス映画に行くと非常に危険です。はい、意味わかんない、これって何だったんだろうねって言ったら、あ、こいつ感鈍いなと思われて振られますから。はい、
なるほど、はい、
冒頭主人公のジョアンナ・シムカス、これ綺麗なお姉さんが、すごい色っぽいお姉さんが、モニカ、ポストに、あのパリのポストにね、2通の手紙を入れてるんです。この辺がちょっと面白いじゃないですか、
うん、
2通の手紙、しかも特別速達ってあるんだよ、
はいはい、
パリってね、特別速達ってね、1時間で着くんだよ、この60年代からそれがあったんだよね。パッて2通の手紙を入れてチュッてしながら2通の手紙を入れる、普通1通でしょ、
うん、そうですね、
しかも速達を2通ってどういう状況って、しかもチュッてしてるしって、話は面白い、冒頭だよ、まあ、ポンって入れた後、あっっていう気持ちになるのよ、
は
あ、何があったならじゃん、あっ、
え
あっ、でそこに郵便配達の人が来るわけよ、特別郵便集めに来てるわけですよ、うん、すいません、あの返してくださいって、
うんうん、できないですね、それ。
できない、それはできない、法律でできない、それはあなたがこれ書いた人かどうかの証明ができないからって、うん、できないできないって言って、うん、どんな状況、中身を入れ間違えた二人の恋人に
本当にそれ、
はい、
すごい、ね、
一人の恋人は夜8時、今日夜8時に会いましょう、会いに行くわ、あなたのことが大好きよ、何々って、はい、名前入りですからね、向こうはディア何々ですからね、
うん、
はい、まあフランス語ですけども、でもう一人は夜12時からの相手、うん、ダブルヘッダーだと、二人と付き合ってた、ジャン・リュック・ゴダールですから、
うん、
軽蔑の人ですから、
はいはい、
そういう設定にするわけですよ、
はい、
どうします、清美ちゃん、この状況、当然まず彼女は8時からの方の彼のとこへ行きます。
そう、
うん、うん、で、うん、 イバンってモンパルナスにいる鉄の芸術、モンパルナス芸術の街、
はいはい、
鉄の芸術家のところに行きます、鉄の芸術家のところに行って、ねえ私のこと愛してるみたいな、
うん、
言うわけですよ、
はいはい、
うん、あのじゃあ何かあっても怒らないみたいな、
うん、
なのじゃあ甘えてくるよね、
うん、
で鉄の芸術作ってて、
うん
うんうん、あのねってあのあの違うのよ
って
、
え
まず読んでるかどうかわからないじゃん来た
ら
あのね違うのって、あの人とね今日会うんです、会うんです、会うのは会うんです、それはあの人と別れてあなたと付き合うために、あの人と別れるっていう話を今日あの人にするために会うだけだから。
そうか、名前が違ってるからバレてるはずなんですね、うん、読んでれば、
うん、だから違うのって、うん、それで男は無表情なんで、こういう時嫌でしょ、
あ
男の無表情、
どっち読んだの、
うん、読んだのか読んでないのかはまず探っていかないといけない。で男の気持ちがどうなのか、その時女の作戦があるんだよ、奈良ちゃん、
うん、
脱ぎ始めるんです
、おいおいおいおい、
寝ましょうって、
うんうん、
ここで丸め込むしかないよね、
うん、なるほど、
これはまた綺麗なお姉さんでスタイルがいいんだよ、
うんうん、
それは奈良ちゃん丸め込まれるよね、
もちろんもちろん、
はい、そしたら男が別れよって、
うん、
そっちの男行けばいいじゃんって、
うん
うん、あの今日別れる話しなくていいよって、
うん
うん、これ芸術家が言う
ん
です、
うんうん、
そしたらもう彼女どうする、12時からの男の方へ急いできます、
うん、
はい、これルバロアっていうところで車工場、車に男はサングラスかけてるんで、で ガーって車の修理してる、
溶接
アメ車、アメ車の修理をしてるんで、
はいはい、
もうとっくに手紙はついてる時間で、
うん
うん、ねえ私のこと愛してる、
うん
うんうん、私あなたのことすごい愛してるわって、うん、知ってるよって、どうなってんのってハラハラするじゃん、うん、これがフランス映画だよね、大人の話でしょ、
うん、
うん、知ってるよ手紙読んだし怒ってないみたいな、
うん
うん、ね、別れるためにあの人に先に会って別れるって言ってあなたとなんか来る、そういうそういうつもりだったのよって、
うんうん、
だからって脱ぎ始めるの
よいいですね、
寝ましょうって、
うん、
言ったら、うん、帰れって言われる、あ、いいでしょ、手紙が中身は間違えてなかった。
え、そうなの？
間違えて入れてなかった。余計なこと言っちゃった。あ、これゴダールのちょっとした復讐。
うわ
お前こんなことになるぞって。
なるほどね。
男の側から芸術家。で彼女が浮気した監督っていうのがアメリカ人の監督なんだ、だからアメ車を直しているサングラスかけている芸術家って、でこれはパリの名所をいろいろ見せるところで、モンパルナスには、こういう芸術家、鉄の芸術家がいて、このこっち側の、ルバロアには車工場、工場が集まっていてアメ車を直してるんで、
うんうん、
自分と相手の男をこの20分のストーリーの中にこそっと入れるみたいな、なんか芸術家はやっぱ転んでもそれが材料にするんだよね、でこんな名作になっていくっていう、
これ今どうやったら見れるんですか、
これはどうやったら見れるかな、どうやったら見れるかな、パリところどころで動画でさ探してみるかな、
まあでもオダールの作品ですからね、
うん、はい、もう一本いっておきましょう、
はい、
はい、もう一つもうあの有名な、この運命の共演っていう、
何ですか
運命の共演ってね、1942年のジュリアン・デ・ヴィヴィエっていうフランス映画のビッグファイブの一人